私たち新人声優の2人、さやかとブッティがお届けする明るく自由な番組です。どんな話が飛び出すのか、どんなことが起こるのか、私たち2人もドキドキのびっくり箱のようなラジオをお届けしていきたいと思っております。
よろしくお願いします。
この放送はインターネットラジオ局ひふりネットよりお送りしております、う
ん、はいはい、今回は第
33回
イエーイ。
心がいい数字、
心がいい、
いつも言ってるけどね。
本当ですね。
聞いて、
何ですか。
コナンの映画を見てきました。グ
ッつか放送してる時は大丈夫なのかも、終わってるかもしれない、
終わってる可能性もありますね。
もうね、安室さんがかっこよかった。
グッ、
もう一回ね見てきたくて、これが放送してる時にはもう一回見終わってる予定。
グッグッ、
素敵だった。っていうかね、安室さんもかっこよかったけど、うん、コナン君もかっこよかった。
おお、
コナン君いつもかっこよくない？
そりゃそうでしょう、主人公なんですから
ね。なんかさ、なんかね、よくさいつも思うけど、あのスケボーに乗って、スノボ、スケボ
ー、スノ、え、
スケボーに乗って、スケボー、スケボー、なんかよくさ、なんかの鉄橋の上から鉄橋の上とか行くじゃん、映画で。
もうそれは映画以外も今あの現実的に考えちゃいけないやつですね。
違う違う違う、それがかっこいいなって思ってて。
お、
映画にもね、そのコナン君もそういうシーンがあって、ふわーって思いながら見てた。
あと安室さんのドライビングテクニックですよね。
そうそう、あとね、なんか安室さんの腹チラがあるっていう、うん、
あ、聞きました聞きました。
その知り合いが、もうすでに私がその結構前の時に2回見たっていう知り合いの人がいて、1回目に見た時に腹チラをちょっと若干見逃したかもしれない。見
逃した。
2回目に見る時には絶対にそこは瞬きをしないようにするっていう宣言をして、その瞬間ずっとガン見してたっていう話を聞いてから私は見に行ったんだけど。
お、見れましたか、ちゃんと。
多分ね、なんかもともと自分が1回見てるわけじゃないから、どこのシーンかちゃんとわからなくて、でもなんかそのような腹チラシーンの写真じゃないけどさ、絵をさ描く人とか、
あ、そうですね、
映像撮影をしてるわけじゃないけど、そのシーンを見た人とかが絵とかで投稿してたりする瞬間を見たことあるから、うん、多分見たと思う。
コナン君を抱えて、なんか
そうだね、
なんかピストルを持ってってるところだから、
そうそうそう、
なんか飛び降りる前に今だっていう感じで瞬きするな私っていうことで見ればいいんでしょ。
そうそうそう、多分見た。
お、
でもなんか全体を見てたから、
うん、
そこをちゃんと見れなかったと思う。普通に楽しんでて、普通にその瞬間それのこと忘れて映像を全体で見てたから、全体映像として見たけど、そんな腹チラの瞬間をガバのそこをピックアップして見たわけじゃない。
まあ、そりゃそうでしょう。第1回、1回目しか見てないんですね、初回なら。
そうなの、次の時はちょっとその瞬間だけそっちに集中したいなと思います。
その瞬間だけ。
なんか始まった瞬間から変態投稿してんのこれ。
本当ですよ。ブッティが勝手になんかいろいろ腹チラが、腹チラがって。
いや、なんか気になっててさ、ちょっとね、ちゃんと見てね、置かなきゃいけない。でテレビで放送したらちゃんと録画して見てみようかと思う。
そうそうそう、私は DVD とかレンタル開始になったら、うん、そこをコマ撮りでタタタタ。
コマ撮りで、あ、ちょっとあの行き過ぎちゃったみたいな。
あ、ちょっと戻せ戻せ戻せ。
一時停止して、
そうそう、一時停止して、
そう見るの。
そうそうそうそうそうそう。
大丈夫かうちら。
本当だよ、今回のラジオちょっとまずいかもしれないぞ。
かっこよかったですっていう話ですよ。
そういう話ですよ
ね。
ね、
安室さんブームになってます。
はい
はい。
はい、
ということで行くコーナー
行きますか。
はい、なんだ、
名探偵コナン激アツ映画特集。
特集、
もう前半でさ、もう安室さんの映画の特集しちゃってましたけど、
あ、なんかね、そのね、映画特集にね関わる映画の話じゃないんだけど、テレビでちょっと前に、なんだっけ、あの安室さんと、
ナイトメア、
そうそう、
純国の
赤井さんの戦うシーンがあるやつ、
はい、
がちょっと前に金曜ロードショーかなんかでやって、それを私録画しっぱなし、
しっぱなし
録画したのをそのまま HDD、 HDD、
何 HDD って何。
ディスプレイ、テレビの中の
ハードディスクですか。
そう、ハードディスク。HDD じゃないっけあれ。
知らないけど。
それに入れっぱなしになってて、いつでも見れるようになってて、
お
う
お
う、で安室さんの映画を見た後に、安室さんの映画じゃないけど、
違う、もう安室さんの映画になってるじゃん。
間違えちゃった、
コナン君の映画ね。
そうそうそう。映画を見た後にもう一回見て、
かっこいいなって思ってた。まる
次行きます。
待って待って、今回はまあ、ていうかコーナーの説明する前に君なんかもうトーク始めちゃったし、
それなんでもないです。
まあこのコーナーは、はい、名探偵コナン激アツ映画特集は、まあコナン大好きのフッティとさやかが、コナンについての、コナン君の映画について熱くトークしていくということで、はい、今回の特集の映画は何ですか？
タイトルは言わないのか？
あなたが言うんでしょ？
タイトルもか。
うん。
名探偵コナン迷宮のクロスロードです。
です。
2003年に公開された第7作目となっております。知ってる？
知ってますよ。
あらすじ簡単に言います。
はい。
ある日、東京、大阪、京都で殺人事件が発生しました。
ギャー。ギャー。ギャー。効果音入ってくからよろしく。
殺された5人は有名な仏像や美術品の窃盗を繰り返してきた。
ナム
ナム盗賊団のメンバーであることが判明しました。
や
っはー、それ盗賊団、
うん、
盗賊団ってそんなに頭いかれてる？やっはーってなんか
やっはーじゃないの？
はー、いるかもね。ヒャッハーっていう盗賊団は
世紀末的な
ちょっと多分速攻で捕まるけどね、バレるから。なんだで、判明しました。
はい。
その頃コナンたちは8年前に三王子から盗まれた国宝級の仏像の捜索を依頼され、京都を訪れていました。テクテクテクテクテク、イエイ。
京都どす、京都どす。
コナンは仏像を盗んだ犯人を窃盗団と疑い、早速捜査を開始するのだったか。
テルン、
テルン。多分ね、聞いてる方はあらすじがよくわからなかったと思います
それに関連した効果音をちょっと入れてたつもりなんですけど、
うん、盗賊団ヒャッホーってあんまり言うイメージないな
ヒャッハーだよ
ヒャッハー。でもなんか、あ、盗賊団、そっか、私の盗賊団のイメージと違ったかもまあいいや、
はい。
で、そんな作品でした。
で、キャッチコピーはどんなんでしたっけ？
うん、私たちやっと会えたんだね、工藤新一、琴の謎に挑むアクセントが、
アクセント
の謎に挑む、
はい、
だそうだ、
だそうだって
だそうだ。服部平次が活躍する作品だね。
そうです。
なんだテンション高いな
え、いや、いつもですけど。
そうだった。京都の実在する観光地が多く登場する。そうだよね。
そうなんですよ。
京都行きたくなっちゃった。
ほんとね、京都といえば、
え、全然さ、すごいさ、批判来るかもしんないけどさ、
はい、
わらび餅が浮かんだなんで？
いや、いいんじゃない？わらび餅で。
本当に？
わらび餅でもいいんじゃないですか？
京都ってわらび餅？
京都といえば、なんだっけ、お食べじゃなくて、なんだっけ、
お食べって何？
違うな、違うな。
お食べあなた、これを食べ、お食べ
違う、違う。
お食べって何？
あれ、有名なお菓子あるじゃないですか、和菓子。
わ、
あれ、
お食べ、
お食べじゃない、お食べじゃないと思うけど
お食べはこだわらない方がいい、
うん、こだわらなくていい。
わー、有名なお菓子、和菓子、
和菓子、まあまあまあ後で出てきたら、
うーん、了解しました。
はい、
うん。
で、このね、クロスロードでは、
うん、
誰だっけ、オリジナルキャラクターじゃなくて、
誰だ、
ちょ、
何、オリジナルのキャラクター、
オリジナルキャラクター、
なんかいっぱい、でもその映画のキャラクターはいっぱいいるけどね。
そうなんですよ。あ、そうだそうだ、綾小路文丸警部が出てくるじゃないですか。
そうだ、リスを、かリス、
リス、リス、リス、
リス、
あれ、リスじゃない、
リスか、リスを肩に乗せてたり胸ポケットに入れてるね。
そうそうそうそうそう。
一回なんか小五郎さんがお前が犯人だみたいなこと言って疑われてた。
そうそうそうそうそう。
京都の警部、刑事、警部さん、刑事、
京都府警捜査第一課警部、警部だ、
警部、
警部、警部。
なんか眉毛がマロなんだね。
マロマロマロ。
なんかちょっと喋り方も独特的な。
いや、強強弁。
そうそうそう、違う違う
違
う、独特なんて。違う違う。そういうじゃなくて、なんかちょっとふわっとしてるってなくて、なんか
何何。
なんかわかんない。
まあまあまあ、そういうね、京都弁で、まあ声優さんが沖合よりょ
う
た。
そうだね。
なんで今あのなんだっけ、沖田スバル役じゃないですか。それで、うん、ふっと、あ、そういえば綾小路文丸役でもあったなと思って、この二人が共演したらどうなるんだろうってい
やー、すごいよね。
そうそうそうそう。
野浩二、私今ちょっとメモのスマホのシャットアウトしちゃった、あと喋って、
えどういうこと？
その映画に関するメモが全て見えなくなった。
はい、
なんだっけ、カズハちゃんとかがね、
そうそう、
恋愛をモチーフじゃないや、
からくれないってほどじゃない、
うん、
で、まあ、でもからくれないとちょっと似てるニュアンスの、
そうなんかね、服部平次の初恋の人が京都にいるって言ってて、でカズハちゃんが結構あなんだなんだ誰だみたいになってて、
なくなったね、
そう、まあ、最終的にはね、
ね、まあまあもごもごそこはね、
確かこの作品で初めて映画でコナンが新一に戻る作品だったんじゃないかな。
ああ、そうそうそうそうそうそう、
なんかね、あるシーンでコナンが新一に一回戻って、ここら辺はでも普通に放送で
されてましたよ。だって私たちやっと会えたんだねっていうのは、
告知のとことかでも普通に、だから新一が服部平次の格好をして、うん、その登場するんだよね。
登場しますね。そこ行っちゃったんですね。
そこはないんじゃないの？だってそこのシーンが多分結構普通に、なんか剣じゃないけど刀持って新一が登場してるけど、なんか服部平次っぽい格好をして扮して登場してるっていうところが出てた気がする。普通の映画の告知で、
はい、
ね、声真似じゃないけどいろいろ真似をして、真似してたっけ？
真似してました。
でも雰囲気真似してて、でも途中でなんかカズハちゃんがその人平次とちゃうって言って、なんだみたいな、途中まで気づかずにみたいなね、その瞬間と、あとその後でランちゃんに会うんだよね。
そうなんですよ。そこのねシーンが多分番宣でよく使われてて、
そうそうそうそうそう、
やっと会えたっていうのがね、
そう、結構恋愛をねモチーフじゃない、
そう、モチーフにしてましたよ。
そうだよね、これもいい作品ですよ。
そう、あと今日のわらべ歌、丸竹エピス、
あれって実際の、
あります、
あります、ごめんなさい、
丸竹エピスにっていうのを
歌い続けて、
やだ
歌いかけたじゃん、私ちょっとその歌忘れちゃったんだけど、
私これ超なんか練習した記憶がある、ちっちゃい時に、
ちっちゃい時に、
そう
聞いてる人がさ、その歌知りたいかもしれないじゃん。
レッツ検索
だから全部今ここで、レッツ検索だから今全部ここで歌っちゃえばよくない？
いやいやいや、ま
あ、だからみんなそこの瞬間をさ繰り返しでさ、ちょっと戻して聞き続ければさ覚えられるっていう、わー
わーじゃない、てかそこまで多分丸だけ ABC に押し追いけしか覚えてないよ。もう
何それ、昔歌ったんでしょ。
そう、昔なんか、あこの歌なんかいいなと思って、そこの歌もねキーワードになってて、この歌が、ね、京都の、なんていうんですかね、
道のとかにね、
そうそうそう、
関わってる丸竹恵比寿なんとか池が、そのなんとか池になっててみたいな、
なんとか池ってなんや
だからあやふやなんやってなんとか池丸竹恵比寿の歌の後何、
丸竹恵比寿に押しお池、
押しお池か、
まあ、あの京都ってね五番のように道が、
うん、そうそうそうそう
なってるので、ね、まあ、平安時代に五番のような目になってるから、
うん、
でそこの通りの名前、
うんうん、
まあ、丸竹町と竹谷町とか丸竹恵比寿っていうのはそれぞれの通りの名前、
うんうんうん、
上から順々になってたりとか、
なんか窃盗団が、なんか話が最初に戻ったけど、窃盗団が、はい、
キャッハーが
キャッハーがそういうねキャッハーがその、まあ、一人ずつ殺されちゃった人たちが持ってたコピー用紙があって、そのコピーが宝の地図ありかを示してるコピーなんだけど、そのコピーにそのなんだろう、その歌に関係してるね、何
歌に関係しているまあ宝の地図的な暗号的な感じになってたから、
その紙自体はあれなんだよね、ひな壇みたいになってるよね。
まあそうですね、
そう、
まあそんな感じで、でカズハちゃんが捕らえられた時に
平次助けて
って時に、まあ、あるタンスの
中が、あ、それもね、
その5番京都の、
あそこまで言ってしまうか
っていう、そっからどうなるかっていうのはまあお楽しみなんですけれども
ね、
はい、ということでこの歌もキーワードになってるので、ぜひこれ覚えてというか、どんな感じなのかっていうのを一回見てから映画見ると、
次回さやかが全部歌ってくれます。
歌いません、歌いません。
次回に乞うご期待です、ということで、
はい、ということで、 激アツ名探偵コナン激アツ映画特集のコーナーでした。
はい、後半もぜひ聞いてください。